一方でそのボンダと同じように、モップスの北境で富士の泰山っていう、
はい、
300本本塁打男の外野手がこう入ってきて、その外から来たそこを追うものが、
はい、
どんなプレッシャーの中でやってるかとか、
うん、
この人がどういう風に結果を残すのかとかっていう話が書かれたりするんだけど、はい、じゃあなぜこの東京ドーム編、
はい、
わざわざこのグラゼニーでやってるのかっていうのを、僕なりにこう分析して考えると、
はい、
まずね、正直な話だけど、はい、グラゼニーは 14、5巻あたりから、つまり終盤ね、
はい、
結構迷走してたなと思うんだよね。
あ、
うん、でその迷走してるんじゃないかなと思う理由の一番は、もともとこの一流ではない中継ぎ投手のリアルなプロ野球事情っていうのがこうグラゼニー売りだったわけ、
はい、
このいかにもニッチな立ち位置っていうのを、細かくやるから面白い、
はい、
だから、普通の野球漫画と同様にこうボンダも結果を残していくと成長してっちゃうじゃない、
はい、
成長してっちゃうとその立ち位置にいられなくなるっていうジレンマをもともと抱えてる作品なわけ、はい、でそれが、どうこの後ボンダを描いていっていいかわからないんじゃないかなと思った理由の一つなんでね、漫画である以上は頑張ってるボンダが結果を出さないとカタルシスがないから、
はい、
ずっと負け続けるってこともできないし、
はい、
分かりすぎれば活躍しちゃうじゃない、
はい、
普通にやってれば。ちなみにこうボンダは球界を代表するだんだんセットアッパーになってって年俸も8000万ぐらいまで来ちゃうんだよ、
はい、
うん、で一方で現実のこのグラゼニーっていう作品、
はい、
漫画も人気が出て、
はい、
ヒットして週刊ベースボールとコラボしたりいろいろ、話題もいっぱいあって作品としても、派手になっていったわけよ。
あ、最初のスタート地点とはまた違う。
そうそうそう、最初はこんな作品続くのかなって、はい、最初読み切り出てそれは好評だったからだんだん連載になっていった作品なんだけど、ネタだってそんなにないだろうし、
はい、
読み切りで短編でずっとやっていくには結構面白いかもしれないけど、これはドラマにはならないでしょっていう感じだったわけ。
十何巻も続いちゃったからこそ、
うんうん、
あ、
そうなるとやりにくくなるのが、
はい、
一つが、ボンダが中途半端に首切られちゃって、
あ、
セカンドキャリアどうするのっていう話、
はい、
これね、もともとグラゼニーっていう作品自体だったらありえたと思うんだよね。仮にだけど5巻ぐらいでもうボンダ引退ってことになってセカンドキャリアの話しますとかいう話は、うん、そのリアルを追い求めるんだったら、あの、そう、ありえたと思う。当然その10年15年20年とかっていうずっとその一線で活躍するような立ち位置はもともとないから、
はい、
だけどそれやっちゃうとどうしてもテンション下がる方向に行くから、
はい、
人気作品ではありえなくなってくるじゃない、
はい、
うん、でお金にまつわる裏事情っていうことのもともとのもう一つの方にスポットを当てていくんだったら、
はい、
こっちの選択肢の中でポスティングとか出てくるんだと思う、
は
あ、うん、だけどお金を事情を追い求めちゃうと今のプロ野球でメジャーに行かざるを得なくなってくる、
はあ、
どうしたって、
はい、
向こうの方がだって年俸がはるかに高いから、
はい、
そうすると、それはそれで読者から離れすぎちゃって自分たちとほぼ等身大みたいな、その小市民ボンダがプロ野球のあの中でどうやって生き残るんだっていうそのサバイバル感がなくなっちゃうわけさ、はい、うん、
メジャーリーガーかって思います、ね、
そう、なんだよボンダ超一流じゃんっていう話になっちゃって、はい、俺たちとはもう遠い存在だなみたいな何て言うの、ある種ボンダがっかりみたいなとこ出てきちゃうって、
はい、逆に
その妙に計算なくて小心者っていうせっかく作ったそのボンダのキャラクターが 100% 活かせなくなっちゃうっていうか他のでもできるでしょうってな、
はい、
多分なっちゃうんだよねっていうその結果、じゃあ帰ってこいって話になったんじゃねえかなっていう気が、どうしてもその他に選択肢が逆になかったっていうか、ね、例えばボンダが向こうでハングリーにハンバーガー食べてプロ野球選手にしがみつく俺は野球さえできればっていうのはボンダじゃないし、
はい、
一方で10億20億とか稼がれちゃうとそれはそれであの僕たちはボンダじゃないっていう話になっちゃうから
、はい、
だからその結果こう東京ドームにあの
戻って
、はい、来たなと思うんだけど、それももっと厳しいっていうかはっきり言っちゃうと、
はい、
じゃあ東京ドーム編になってすっごい盛り上がってるかっていうと、それもまた難しいところが実はちょっとあると思うんだよね、
はい、
それはなぜかっていうと、僕が考える理由はそっちは2つ、
はい、
1つは球界の名手とか上昇宿命づけられたチームっていうのがちょっと今説得力がないっていうか、いやそう言われてるチームはあるよ、実際にあるんだけど、はい、じゃあそのチームを倒すことに他の5球団なり11球団なりが昔ほどその躍起になってるかっていうと、
そうでも
ない、そうでもないような気がするんだよね、うん、昔みたいに1強11弱で、日本中はその1球団を応援してるっていう状況だったら、
はい、
そういう立ち位置はあったと思うんだけど、はい、ちょっとねむしろこの球団が特別であ あるって言えば言うほどちょっと空回りしちゃうっていうか、
はい、
うん、むしろ読者からすると今のボンダだったらそこそこ活躍できるんじゃないかなっていう、
あ、うん、その球団においても、
っていう方が先に来ちゃうんだよね、
はい、
うん、っていうのが一つ、うん、でもう一つは文京モップスのモデルになってるチームがあまりに有名すぎちゃって、
はい、
裏話を書いてるんだけど、まあそんな感じだろうなっていうのが
思っちゃう
と、特に野球ファンは思っちゃうと、
はい、
生え抜きの話とかその戸様の話とかね、はい、マスコミとの関係とかそういうのはさもありなんなところにどうしても収まっちゃう、
はい、
うん、例えばだけど文京モップスにはその予定時刻の30分前集合っていう暗黙のルールがあって、伝統のモップスタイムと呼ばれてるんだけど、
はい、
こういうさ遅刻厳禁みたいな話も有名すぎちゃって、そのエピソードが、へえプロ野球でそうなんだっていうその驚きにならないっていうか、
知ってる人が読む漫画としては、
うん、そうらしいねっていうことになっちゃうじゃない、はい、かといって極端な嘘を書いてさ、壮絶ないじめがあると戸様に、ね、
それは嘘、
そう、あと違法な裏取引をやって莫大な金が動いてるというとおいマジジャイアンツひでえなってジャイアンツって言っちゃったよもうっていう話になっちゃう、はい、これジャイアンツの方に苦情がいっちゃうから、はいね、それもできないと、
はい、
うん、ただまあこれからどんな裏話書くか分かんないから、そういうギリギリのところまで明かすんかもしれないし、はい、まあ分かんないんだけど、ちょっとその絡みでむしろ東京ドームに行ったことによって制約も結構できてきたと思うし、はい、ある意味そのグラゼニってこういう漫画っていうのもみんな分かってきたから、
はい、
普通のことやってる限りはグラゼニが平常運転になっちゃうし、
はい、
うん、もういいんじゃないのっていうことにある種なってくる可能性もあるから、そこをねどういうふうに今後ねグラゼニしかできない、グラゼニしか読めない話になっていくかっていうのは、まあ、期待するところだけど、
はい、
個人的にこうボンダ その高校時代とか描いてるナッツ編っていうのがあるんだけど、
はい、
それがなんか東京ドーム編になったらあんまり出てこないんだよね。だからナッツ編の方もちょっと続けてほしいなっていう、プロ野球選手になるような子たちっていうのが、まあ、どんな学生時代だったのかなとか、はい、ボンダぐらいの選手ってどんな感じだったんだろうっていうのをあえてやってるんだけど、それを交互にやることによって結構面白い話になってるので、
はい、
なんならこうもっと戻って中学生とか小学生とかでもいいけど、なんか同時進行でやっぱやってほしいなっていう気はある。